説教必要なことはただ一つ。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今年もよろしくお願いします。1年の初めの日曜日になりますけれども、またルカの福音書の順番に読んでいく方に戻っていきたいと思います。エレミア書とルカによる福音書順に月ごとに分けて読んでますけれども、最初の日曜日の礼拝になりますが、そのままルカの福音書続きを見てみると、とても年始にふさわしい御言葉じゃないかなと思いましたので、一緒にここを見ていきたいと思います。特に、必要なことはただ一つだけなんだっていうこのイエス様のメッセージですよね。本当に年の初めにこのことを受け取って、スタートしていきたいな、そういうふうに感じさせられています。ということで、じゃあ早速御言葉を読んで受け取っていきましょう。最初に読みたいのは、そして今日ずっと集中して何回も読みたいのが、イエス様の言葉ですね。41節42節のところまず読んでみたいと思います。ルカによる福音書10章の41節42節この2節を一緒に読んでいきましょう。ではいきます。せーの。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。はい、このように言っています。このイエス様の言葉ですね、この言葉を今年最初の私たちへのメッセージとして今日は受け取っていきたいなと思います。特にですね、42節の必要なことはただ一つだけである、必要なことはただ一つだけである、これを深く心に留めていきましょう。で、順にですね、中のポイントを見ていきたいと思いますが、まず最初に目を留めたいのはただ一つだけということ。必要なことはただ一つだけなのだ。ここに一緒に目を留めたいと思います。で、ただ一つだけ、一個だけというこのことと対比されているのがイエス様の最初の一言のところにありますよね。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。多くのことに悩んじゃっているマルタ、でも必要なことは一個だけ、ただ一つだけなんだって、こういうやり取りをイエス様がしているということですね。で、じゃあこのマルタさんがもう一人のね、中心的な今日の人物ですけれども、マルタさんはどんな多くのことに心を乱していたのかなっていうと、じゃあ読んでみましょうか。38節から40節のところ、38から40、ちょっと順番が前後しましたけれども読んでみたいと思います。ちょっと長いですけど一緒に読んでみましょう。38から40いきます。せーの。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。はい、このように言っています。どんな多くのことにマルタさん、頭を悩ませていたでしょうか。ちょっと状況を、ね、確認してみるといろんなことが見えてきますね。一行が歩いていくうちって書いてます。イエス様とお弟子さんたち一行が旅をしてきているわけですね。で、ここベタニアという村だと思います。で、この村に入ると、聖書の中では有名な、何回も出てくる、今日のマルタ姉ちゃん、マリア多分妹、そしてラザロ多分弟っていう、少なくとも3人の兄弟姉妹が出てくる、そういう家族がいるんですよね。で、この中のおそらく姉ちゃんのマルタが、イエス様せっかく来てくださったんですか、ぜひうち来てくださいよって言って家に招いたということですね。ぜひぜひうちでおもてなししたいぞって言って、マルタとしては張り切って、ね、イエス様来てくださいって言ってお招きしたわけです。素敵なことだと思います。しかしですね、その後で多くのことに彼女は思い悩んじゃうわけですよね。もともとは彼女が迎えたかったんですよ。もともと誰が何を言ったわけでもなくて、彼女がイエス様来てほしいなって思ったということです。自分の願いとしてイエス様をもてなしたかったということです。で、これ自体は別にいいと思います。 ね、イエス様のために何かしたいなって私たちも思うじゃないですか。その動機はね、いいと思いますよ。何も動機は間違ってないと思います。まあ、ところがですね、面白いのは、今読んだね40節のところで、主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、どうとも思わないんですか、手伝ってくれるように言ってください。ちょっとイエス様に対しても腹が立ってるっていうね、そういう状態になっちゃってるわけですよね。もともとはイエス様をもてなしたくて自分で呼んだんだけど、いざ迎えてみたら、なんかちょっとなんか言うことあるんじゃないですかって、なんか逆にね腹を立ててる、まあ、ちょっとありがちなことですけれども、そういうことが起きちゃったわけですよね。まさに多くのことに思い悩んで試み出してそうなっちゃったってことです。で、まあ、よくよく見てみると、その多くのことっていうのが、うん、なるほどなるほどって、とっても何て言うんですかね、私たちもそうかもなって思うような示唆深いものなんですよね。でちょっと見てみますと、まあ、まず一つはですね、シンプルです。40節のところに書いてます。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いていたって書いてますから、まず彼女のね心を乱していた多くのことの一つはやることですよ。シンプル、もてなしたいんです。ああ、あれ出そう、ああ、あれも出してあげたい、ああ忘れてたけど、あれ出したらきっと喜ぶわイエス様、あれもあ、ちょっとあそこ汚れてるわとか言って、もう大変ですよね。あれやんなきゃ、これやんなきゃ、あれも、あ、これもやったらいいわ、あれもあれもあれもあれもあれって、わーってもう広がっちゃって、やることがいっぱい、まあ、つまり彼女を心乱していたのは、まず一つはやることですよね。やることが彼女の心を乱していた。でもそれだけじゃないんですよね。何かっていうと、マリアです。まあ、おそらく妹、まあ、彼女がイエス様の足元でイエス様の話に聞き入ってるわけですよね。で一方で私は一生懸命働いてるって、何あいつ全然手伝わないしって、私ばっかやってんじゃないのよ、どういうことなの、もう昔からそうなのあの子はとか言って、まあ、多分マルタとしてはピリピリピリピリね、イライライライラ、もう目の端に映るマリアがまた腹が立ってくるわけですよね。まあ、だから彼女の心を乱しているのはやることだけじゃなくて人ですよね。周りの人の様子、周りの人の様子が気になる、マルタが目の端につく、あいつって思うと、まあ、自分とは本来関係ないんだけど、マリアが気になる、人が気になっちゃう。そしてさらにはですよね、極めつけは何かというと、イエス様に言った、主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか、手伝ってくれるように言ってください。まあ、ちょっと意地悪かもしれないけど、イエス様に対しても腹が立ってるんですよね。まあ、ちょっと厳しい言い方をすれば、私の思い通りにしてくんないイエス様ってことですよ。私の、願った通りに動かないイエス様、まあ、このイエス様の様子にもちょっと心を乱しているということですよね。まあ、だからまとめてみると、まあ、まずはやることですよね。あれやんなきゃ、これやんなきゃ。そしてもう一つは周りの人の様子ですよね。あの人は、この人は。そして最後は、ちょっとイエス様、ちょっと神様、あなた思い通りじゃないんじゃない、私思ってるのこういうことなんですけどっていう、まあ、これらのことで心を乱していた、まあ、確かに多くのことです。でもイエス様が言ったのは何かっていうと、マルタ、マルタ、必要なことは一個だけ、ただ一つなんだって、そういうふうに言ったっていうことですよね。まあ、これはそのまま今日私たちに語られているまず最初のメッセージだと思います。あなたも多くのことに思い悩み、また心を乱していませんかということですね。あのことやんなきゃ、あこのことやんなきゃ、あの人のこと気になるわって、あの人目の端にすごい気にかかるわって、ちょっとイエス様、あなた私の持ってるのと違うんだけどって、そっち側合わせなさいよって、ちょっと意地悪かもしれないけど、そう思うところがあるのではないでしょうかということですよね。そんな私たちに今日語りかけられているのは、今イエス様の前で立ち止まり、腰を下ろして、そしてあなたの名前を呼びかけているイエス様に耳を傾けなさいということですよね。マルタ、マルタって、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している、すごく温かいイエス様の呼びかけだと思いますね。私たちの名前を二度も呼びかけて、あなただよ、あなただよ、私の名前をね、あなたの名前を二 二度も呼びかけているんだなって、そう思って受け取ってほしいと思います。そしてイエス様はあなたの状況も知ってるですよね。イエス様はずっとお話ししているのにマルタの状況分かってないわけじゃないって、まあ、むしろ一切お見通しですね。だからあなたは多くのことに思い悩んで心を乱しているねって言うんですよね。でも必要なことはただ一つだって、そういうふうに言うわけです。さあイエス様は何を言わんとしているのか、これに今日は注目したいと思います。さあじゃあさらに続けて見ていきましょう。もう一度42節を読みたいと思います。42節だけ一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。はい。次に注目したいことは、必要なことはただ一つだと言っていること。必要なこと、必要っていうことですね。この必要っていうことに心を向けたいと思います。でこれ私考えてみて、誰にとって必要って言ってるのかなっていうことによって、少し意味合いが変わるかなというふうに感じたんですね。そういう点でさらに2つのメッセージがここにはあるかなと思いました。まず1つは、必要なのはマルタにとって、つまり私たちですよね。今日の私たちにとって必要なこと、私にとってマルタにとって必要なのは1個だけだということなんです。皆さん、あなたにとって必要なことは1個だけだとイエス様は言っているということですね。やった方がいいことはたくさんあると思います。確かにそうですね。私たちの人生の中で、あれをやっとくといいな、これをやっとくといいなっていうことはたくさんあるんですよね。マルタはイエス様のことをもてなしたいって、イエス様のためにあれやってあげたい、これやってあげたいと思った。それはね、やったらいいことだと思いますよ。悪いことじゃないかもしれない。やった方がいいことはたくさんある。あるいは、人のことね、気になっちゃうっていいかもしれないけど、人に対して気配りをするってことも別に悪いことそのものではないですよね。なんかあまりにもね、全然周りのこと見なかったら、それはそれでちょっと迷惑な人になっちゃうかもしれないから、ある程度人のことを気配りすることはいいことでしょう。あってもいいし、あったらいい、良いことかもしれない。でも必要なことはただ一つだと言っているってことです。で、必要であるっていうことと大事だってことは全然違うんですよね。必要なこととあったら良いことは全然違うっていうことです。あったらいいこと、あるいは大事なことも大事ですよ。それは大事なんですよ。だけど必要なことは、それがなかったらもう私たちは存在できないんですよ。なかったらダメなものなんですよ。そしてなかったらダメなものは、絶対必要なものは1個しかないと、そういうふうにイエス様は言ってるってことですね。私たちは、ともすると必要なことが何なのかじゃなくて、やった方がいいこととか、やったら、大事だなって思うようなことの方を優先しちゃう場合あるかもしれないけど、でも必要なこと最初に埋まってなかったら、これはもうダメなんですよ。存在ができない状態になっちゃうわけですよね。だから必要なのは何かって、ただ一個なんだって、ここね、心に留めたいと思います。また同時に、イエス様にとって必要なことはこのタイミングでは何なのかということを考えてみるのもいいなと思いました。そうするとまたもう一つ意味があるなと思ったんですね。で、面白いのは、これマルタ一生懸命もてなそうとしてるじゃないですか。で、よくよく見てください。マルタはですね、やってることに関して、そのマルタがやってること自体についてイエス様はとやかくは言ってないんですよね。何も言ってないんです。そのもてなしは私は好きじゃないとか私もっとあれが食べたいとか、そんなことは一切言ってないんですよね。何も文句言ってないし、それをやってたこと自体にもイエス様は何も文句は言ってないわけですよ。で、何だったらですよ、私たちの勝手な様子をね、私の勝手な様子か、このイエス様の福音書の様子を見ていると、普段のイエス様の感じだったら、どっちかっていうと、このマルタが頑張ってやってることを喜んで受けてくれるんじゃないかなっていう気すらすると思うんです。これ私の感想です。で、多分ここでもマルタがこのことをイエス様のところに来て、ちょっと何とも思わないんですかイエス様って来なかったならば、最後までイエス様はちょっとそれやめてとは言わないんじゃないかなって私は勝手に思います。でも大事なのはですね、今このタイミングで必要なことは1個しかなかったってことです。このタイミングで必要なことは1個しかなかったということなんです。で、じゃあこのタイミングってどのタイミングかというと、ちょっとパラパラって戻ってください。 この一連の出来事が起きてくる最初のキーポイントは9章の51節にあるんですね。時系列的に言うと今どういうタイミングかというのは9章51節を見ると分かるんです。はい、じゃあ9章51節せっかくですから開いてくださったら読んでみましょう。いきます、せーの。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。はい、こういうふうに言ってます。つまりこれから十字架にかかりに行くぞというタイミングだということですね。もう決意は固まってるんです。そしてこれ何ヶ月か前の礼拝のメッセージでもありましたけれども、これだからイエス様がエルサレムに向かってビッてもう顔を向けたってことですよね。もう決心がついた。もともとこのために来てるから決心もないもないけど、さあ行くぞって決めたんです。エルサレム行ったら何が起こりますか。十字架にかけられて殺されるってことですよ。これからイエス様は殺されるシーズンに入ってるんです。いよいよ最後の総仕上げ、もうあと私が受けるのは十字架でつけられて殺されて、そしてみんなの罪を負う、みんなに裏切られる、もうそれです。でその後もちろん復活して天に帰っていくけれども、その一連の最後の最後の戦い、もう私の人生のすべてをかけたこの使命の最後の段階に来てるんです。ここの向かっていく途中にこのベタニアの村に入ってきたんです。このタイミングでイエス様が必要なことって言ったら何なのかっていうと、自分が死んでもちろん復活するけれども天に帰っていくわけですよね。その後を任せる、愛する弟子たち、彼らが一人できちんと立つようになるように、そのために育て上げる、もう最後の総仕上げの段階に入ってる。これがこの時なんですよ。今必要なことはただ一つだけであるって。嬉しいよそれは。ちゃんとね、なんかいろいろもてなしてくれたらそれは気持ちは嬉しいかもしれないけど、でも必要なことは何なのかって言ったら、君が育つことだということですよね。特にこのマルタとマリアとラザロはしょっちゅう出てきます。他のところでも出てくる結構重要なキーパーソンです。だから十二弟子の一人じゃないかもしれないけど、マルタもマリアも多分ラザロもみんなこの後教会を背負って立つリーダーになる、なってほしい。別にそれは今で牧師になるとかそういうことじゃないですよ。本当に私のことを信じてこの後教会の土台になるその信仰者になってほしいって、あなたが立ってほしいっていうことですよね。だからこのタイミングで必要なことは私をもてなすことじゃないということなんですよね。それがここの一つのポイントかなと思います。私たちが自分がやりたいことをイエス様のためにやるということもまあまあいいです。それはイエス様は喜んで受け取ってくれると思います。ああなんて愛らしいことかと思うと思います。まあ、でもそれはですね、時としてイエス様が必要だと思っていることと全く合致するわけじゃないパターンもあるかもしれない。まあ、言ってみればですね、その愛する我が子を、ね、見るような目で私たちが自分がやりたいイエス様にしてあげたいことをしたときに見てくれると思いますよ。例えばそのちっちゃい、ね、子供と親、まあ、私パパ、まあ、ちょっとあんまりうちの娘のことばっかり言うと悪いからあれだけど、まあ、イメージしてくださいよ、ね、親と子みたいな感じだとするじゃないですか。でそうするとちっちゃい、ね、子供がねえねえパパあれやったよって言ってきてくれて、で別にやってほしいわけじゃない、何も別に今必要とはしてないけど、まあでもやってくれたら嬉しい本当にやってくれたのよかった、嬉しいな、パパ助かっちゃったって言うと思いますよ。でも必要なことだ、ね、でもしこれがですね、成人をした、自分の子供、まあ、成人もいろいろだからあれだけど、まあ、大人になったね、その子がパパこれやったよって言ってきて、いや今も全然それ必要じゃないんだけどって、まあ、こうなったら嫌じゃないですか。分かってよそれやって、あなたも大人なんだからっていうことになるわけですよね。まあ、だからこれですよね、必要なことかどうかということは、まあ、まず聞かなきゃ分からないっていうことですよね。で、まあ、イエス様はその人になってほしいってことですよね。必要なことを、私と思いを一つにしてくれる人を求めているっていうことですよね。イエス様が求めている必要なこと、イエス様が必要だと今思っていること何なんだろうかって、これを私たちはまず求めていきたいって、そういうふうに思います。さあ最後いきましょう。もう一度42節を読みたいと思います。42節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。しかし必要なことはただ一つだけである。 マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならない、はい。でまあ、そうなってくると当然最後のですね、私たちが知りたいことは、じゃあその必要なことって何だろうか、ってイエス様はどう私たちは応答したらいいでしょうかということだと思います。まあ、ここに書かれてあることは、マリアは良い方を選んだとイエス様は言っていることです。じゃあそのマリアが選んだ良いことって何だったでしょうか。39節を見てみましょう。もう一度39節を読んでみますね。いきます。39、せーの。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞いていた。はい、これです。このタイミングでですよ、あくまでこのタイミングだけど、このタイミングでイエス様が今必要だって、そして、必要なこと、私たちにとっても必要なことは何だったかというと、マリアがやってたこと、足元に座ったこと、そして話に聞き入ったことですよね。足元に座ること、そして話に聞き入ることですね。まず足元に座るということです。イエス様の前に進み出て、そこに腰を下ろす、向き合うということです。ただ向き合うだけじゃなくて、ちゃんと腰を下ろすということですね。立ち話じゃない、あ、イエス様ちょっといいですかって、はいはいはいはいはいはいはいはいはい、じゃあ行ってきますっていうことじゃなくて、腰を下ろせ、座れということですね。座ってちゃんと最後まで聞くということですね。イエス様の足元に行って、ちゃんと腰を下ろしてじっくり聞くということです。でなんかマルタばっかり悪者みたいになると、ちょっとマルタがかわいそうだなと思いますけれども、まあ、一方のマルタどうだったかっていうと、40節のところ書いてますよね。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いていたっていうふうに言ってます。でも離れてるんですよね。要は向こうでガチャガチャガチャってやってるわけじゃないですか。 あれ出してあげなきゃ、これやってあげなきゃ、これやんなきゃ、これやんなきゃ、あ、マリアチって言って、もうとにかくダメですよ。もう離れてるんです。もうイエス様からだいぶ距離がある。でひょっとしたら多少は聞こえてるかもしれない。イエス様の言葉の端々が聞こえてくるかもしれないけど、ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャってやってるから、それはもう腰を下ろして座ってるのとは全然雲泥の差ですよね。ちゃんと腰を下ろして聞くということからだいぶ違う。で、なんだったらやっとそば近寄ってきたと思ったら、ちょっとイエス様、あなた思ってんのと違うんですけどって言うわけじゃないですか。全然聞いてないくせに何を言ってんのっていう話になるわけですよね。まあ、ですから最初はポイントは、まずイエス様の足元に座りましょうってことですよね。まずイエス様の足元行って腰を下ろす、はい、どうぞ話してくださいというふうに喜んで足元に行くということだと思います。そしてもう一つは、その話に聞き入るということですよね。まず聞く、よく聞くということです。でしかも聞き入るっていうんですから、ああこの人何を言いたいのかなって、イエス様何を考えているのかな、何を思っているのかなって、これがね、腰を下ろしてじっくり聞くことと、まあ、向こうで耳だけ傾けてるっていうのと大きい違いですよね。まあ、何しろ人間ってね、いろんな情報がありますから、向き合って座って話すのと、まあ、なんか耳の端からちょっと聞いてるのと全然違うじゃないですか。その表情であったりとか、仕草であったりとか、その強調している点であったりとか、もうそれ全てがその人の情報ですよね。だからこうちゃんとね、腰を下ろして、あ、この人何を持っているのかなっていうふうに思いながら聞くということですね。別に今私話していることも、私の思うばかりは全然気にしなくていいんですけれども、でもイエス様の前に腰を下ろした場合は、何を持っているのかなって、どんなことを考えているのかな、何を大事にしているのかな、どういうつもりなのかなって、そういうふうに思って聞くということですよ。で、そこが大事だということですよね。で、まあ、私たちは、クリスチャンの皆さんは、いわゆるデボーション、あるいは、まあ、日々の祈る時間とかっていう表現でもいいです。まあ、要は、聖書を読んだり、聖書を開いて祈ったりする時間っていうのを、まあ、日々、ね、過ごすことが多いと思います。大切にしている方が多いんじゃないかと思います。でそのデボーションしていくと、まず最初のうちってね、誰でも、これは悪いって意味じゃないんです、みんなそうなんです、みんなそうでそれでいいんですけれども、大体最初は自分にフォーカスが当たるわけですよね。イエス様、私に何て言いたいんですか、私のことどう思ってますか、私のことなんて言ってますか、私どうしたらいいですか、ね、私は私についての御言葉、私についての私の言葉、もう全部私のことでスタートしていくと思います。まあでも別にそれはそれで構わないです。最初はいいんですよ、それでね。だけどだんだん神様ともイエス様との関係性が深まってくると、まあ、自然変わっていくわけですよね。 どう変わるかっていうと、今度相手のことにだんだんフォーカスがいくわけですよ。もう私のことは十分って、イエス様どう思ってるのかなって、イエス様何考えてるのかなって、そういうふうになってくるということですよね。ここが大事ですよね。まあ、さっきね、あの大人と子供の話をしていましたけれども、それもまあそうだと思います。親子の関係とかでも、まあ、子供のうちはねもういいですよ、それはあの、ね、パパ何とかしてよって言って、ああそうかよしやったろうって言って、まあ、これで関係性できてくるし、信頼関係もできてくるし、まあ、これで十分だと思います。で神様との関係も同じだと思います。でも、まあ、これが大人になってきたところで、まあね、そのね、これやってよこれやってよとか、あのお小遣いちょうだいとかばっかり言われると、まあまあ出すけどするけどでもまあまあどうかっていう感じじゃないですか。それはなんか健全にね育ってるかどうかって微妙な感じがするわけですよね。まあ、でもあのそのね、親の気持ちも考えるようになったら、まあなんて立派にそう成長したことかって思うわけですよね。うん、でそれは人間同士の関係性でも、あの他の関係性でも同じだと思います。あの、まあ、人と人との関係でも、まあ、最初のうちはね、まあ、基本的には人間自分中心で考えると思いますよ。で、まあ、お互いにね自分中心の話をしている間にだんだん関係性ができてくるわけじゃないですか。でそういう中で、でも本当に相手のことをだんだんね愛の関係が生まれ始めてくると、また気づかれてくると、どうなってくるかというと、この人何を思ってるのかなって、この人は何をしたいのかなって、この人が大事にしていることは何なのかなって、でお互い思うようになるわけですよね。まあ、そうやって関係性というのはできていく。神様と、あるいはイエス様と私という関係も同じであるわけです。最初はいいんです、いいんです、いや私そうだわっていうのを別にそんなに反省する必要はないです。ああイエス様は私にとってはどうなの、私のことはどう思っているの、どういうふうに考えているの、私何してほしいのって、まあ、これでいいと思うんですけれども、でも変わっていくとき、私たちが、まあ、これある意味霊的な成長ですよね。イエス様は何を考えているのかしら、私もそこに要素としてすら入れなくていいから、イエス様は今何考えているのかしら、イエス様は今どう思っているのかしら、イエス様は何を今喜んで、イエス様は何に胸を痛めているのかしらって、そんなイエス様に私にできることは何かしらって、これが、まあ、とっても麗しい、よく深くね練られた関係性になっていくと思いますよね。ですからイエス様の足元に座る、これ第一歩ですけれども、その中でイエス様によくよく聞くこと、そしてイエス様の思いや心が何なのかって、それぜひ求めていけるといいと思います。多少語弊があるかもしれないけれども、イエス様に心を明かしてくださいって、私思うんですよね。イエス様が本気で全部心を明かしたら、ちょっと私たち耐えられないと思います。イエス様の大きさはね、ちょっと私たちの小さな人間の器では抱えきれないと思うんです。まあ、だから私普段祈るのは、ちょっと私で耐えれるぐらいの量でいいので、ちょっとイエス様の思いを明かしてください、イエス様あなたの心少しだけ明かしてくださいって、まあ、私がねちょっと臆病だからですけど、あんまりちょっと いっぱいはちょっと無理なので、ちょっとずつあなたの思いを明かしてくださいって、それをぜひ求めて、そして聞いて祈っていけると素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。さあ、ということで、今日はマルタさんの姿を通して、まあ、ちょっとマルタがなんかね、かわいそうでしたけれども、若干反面教師みたいな感じがしますけれども、まあ、でもいろんなことを私たち思い巡らす時になると思います。必要なことはただ一つだけだというふうにイエス様は言いました。必要なことは本当に一個だけですね。その姿マリアから学んで、またイエス様の思いがどんなものなのか、ぜひそれを求めていきたいと思います。他にも自由にどうぞ祈ってください。今感じていること、考えていること、またあるいはどんなことを思っているのかなって、それを求めてでも結構です。今しばらく御前に進み出て、私たちも心を開いてしばらく祈る時間を持ちましょう。 祈ります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちに、もう心を開いて、私たちが心を開くよりもずっと前からずっとオープンにして私たちを迎えてくださり、何でも話そうとしてくださっていること、ありがとうございます。一方で私たちはなかなかあなたの思いに気づけないところがありますけれども、どうぞあなたの思いを少し私たちにも明かしてください。あなたの心を私たちにも教えてください。そしてあなたと喜んで共に歩むことができるように、主をどうぞ私たちを導いてください。私たちは自分のこと、またやることや人のことや、あなたになかなか思い通りにならないことでいっぱいになってしまうことがありますけれども、今もう一度それを見舞いに置いてあなたの前に進み出たいと思います。主をどうぞこの1年間もあなたが私たちに語りかけ続けてくださって、あなたと本当に対話をし一緒に歩んでいけるようにと心から願います。どうぞ一人一人のこの1年の歩みをあなたが大いに祝福して、私たちに心を明かしてくださって、あなたの喜びを共に喜びとし、あなたの悲しみを共に悲しみとして一緒に歩んでいけるものとならせてください。お一人お一人の祈りをあなたが聞いてくださっていることを心から信じて感謝いたします。皆さんの祈りに合わせて、どうぞイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。